気楽に人生を生きる30の方法。その1、間違っても大丈夫。行動できない人に共通するのは、間違ってはいけないという心の習慣を持っていることです。間違うと笑われる。頭が悪いと思われる。バカだと思われる。そうした恐怖感に怯えています。なぜそういう気持ちがわかるのかというと、私も以前同じように考えていたからです。みんなの前で恥をかくことが恥ずかしくて、間違ってはいけないと考えていました。いつも行動するのが怖くてビクビクしていました。いつもビクビクしていることにだんだん疲れた私は、ある日思い切って逆のことをしてみました。間違っても大丈夫。大したことはない。すると気が楽になり行動しやすくなったのです。間違っても大丈夫と考えると誰かに許してもらえたような気になります。まず気楽に生きるためにここからスタートしましょう。正解する必要はありません。誰でも最初はわからないのですから知らなくて当然です。間違ってもいいのです。最初から正解するという前提で行動しようとすると完璧を求めてしまいます。行動できなくなります。以前の私のように笑われるのではないかとビクビクすることになるからです。間違ってから正解を知るという順番でいいのです。これなら完璧である必要はありません。最初に間違ってもいいという前提があると気が楽になり行動しやすくなります。間違ってもいいと考える。気楽に人生を生きる30の方法。その2、失敗したときはいい経験ができたなと声に出そう。自分の人生はうまくいっていると考える人はハッピーな人です。ハッピーな人は自分の人生に無駄はないと考えています。今の自分が存在しているという素晴らしい事実は過去のすべてがあったおかげです。成功だけでなく失敗があったおかげで今の素晴らしい自分が成り立っているのです。ということは過去のすべてに無駄はないということです。すべての失敗に無駄はなく今のあなたが生活する上で役立っています。失敗するからこそ次から気をつけようと思いますよね。過去に失敗したおかげで今の強いあなたがいるのです。過去の無駄が一つもない事実に気づきましょう。失敗したときにはいい経験ができたなと声に出しましょう。必ず声に出すのがポイントです。思うだけではいけません。声を出すと覇気が出ます。その言葉が本当に現実になります。失敗したときはいい経験ができたなと声に出す。気楽に人生を生きる30の方法。その3、一緒という幸せがある。一人という幸せもある。みんなと一緒にいたい。一人になりたい。どちらも時と場合に応じて変わります。どちらが正しいということではありません。どちらも正解です。両方の状態を楽しめるように気楽に考えているのです。みんなと一緒にいるときには一緒という幸せを楽しみましょう。一人でいるときには一人という幸せを楽しみましょう。例えば寂しがり屋の人はみんなと一緒に行動したがります。一人になると不安になります。つい無理をして用事もないのに友人に電話をかけてしまいます。もし一人になったらその時の状態に素直になります。一人になったときには一人にならないとできないことをしましょう。本を読む時間ができた。お料理を作る時間ができた。自分と向き合う時間ができた。無理をして友人と連絡を取り合う必要はありません。自然と一人になってしまったら自然のままに任せて一人だからこそできることをすればいい。一人になったときには一人の幸せを楽しみましょう。また一人になりたくてもみんなと一緒でなければいけないときがあります。例えば会社で仕事をしているときには一人で勝手に仕事を進めるわけにはいきません。周りの人たちとコミュニケーションを取りながら仕事を進めていかなければなりません。そういうときに一人になりたいなと考えるのではありません。みんなと一緒だから仕事がはかどる。心強いと考えます。みんなと一緒にいるときには一緒にという幸せを楽しみましょう。どちらにしろ考え方次第です。なければならないという考え方をやめましょう。自然のままに任せてその時の状態、状況を生かせばいいのです。その時の状態、状況を生かす。気楽に人生を生きる30の方法。その4、自分の言葉を一番聞いているのは自分。さて、一つ問題です。生まれてからこれまであなたが口にした言葉を一番聞いている人は誰でしょうか？お父さんでしょうか？お母さんでしょうか？友人でしょうか？先生でしょうか？いえいえ、どれも違います。あなたです。あなたが口にした言葉を一番聞いているのは自分であるということにまず気づきましょう。肯定する言葉だけでなく否定する言葉も全部自分で口にすると同時に自分で聞いています。ということはあなたが他人に向けて口にする言葉は大切ということです。他人に向けて口にした言葉は他人に向けていると同時に自分に向けていることになるからです。肯定も否定も自分に言い聞かせることになります。人を褒める人がいます。今日も元気そうですね。かっこいい生き方ですね。素晴らしい才能ですね。こうした前向きな言葉を口にする習慣は大切です。自分に跳ね返ってくるからです。今日も元気そうですねと言っていると自分も元気になります。かっこいい生き方ですねと褒めていると自分もかっこいい生き方ができるようになります。素晴らしい才能ですねと言っていると自分の才能も開花してきます。他人に語りかける言葉は自分に語りかける言葉です。他人を元気づける言葉は自分が元気になります。他人を認める言葉は自分を認めることになります。他人を肯定する言葉は自分を肯定することになります。他人に向ける言葉は明るい言葉にする。気楽に人生を生きる30の方法。その後、学んでから挑戦するのではない。いきなり挑戦をして失敗から学ぶ。私はアメリカに留学したとき、英語の伸びが早い人と遅い人がいました。正直に言うと、私は英語の伸びが遅い側の人間でした。たくさん勉強をしても英会話ができないタイプの人間です。留学中、私の友人にエリという女の子がいました。私の人生に衝撃を与えた人の一人です。何に衝撃を与えたのかというと、彼女の英会話力です。当時、私は20歳、エリは21歳でした。私より一つ年上の子でしたが、エリには勉強なんて大嫌いという口癖がありました。勉強嫌いというだけあって、この単語は何？これはどう読むの？とよく私に聞いてきました。そこで私がこう読むんだよ。こういう意味だよと教えていました。すると、高木君は英単語をよく知っているねと褒められていたくらいです。しかし、英会話になると立場は逆転します。私は何も話せず、エリはペラペラ話し始めるのです。私が言いたいことをエリが通訳していたくらいです。ある日、エリの家に遊びに行った時のことです。エリには黒人の彼氏がいました。私は言いたいことがうまく表現できなくて、もぞもぞしていました。すると、エリが私と黒人の間に立って通訳してくれていました。エリが英語で何て言ったのかわからないくらい、一瞬で英語をペラペラと話します。私は自分の言いたいことが口にできません。黒人の話が聞き取れないだけでなく、エリが話す英会話まで聞き取れない状況でした。この状況に私はショックを受け落ち込みました。なぜこんなに勉強しているのに英語がうまく話せないのか。なぜ勉強していない彼女がこんなに流暢なのか。自分にはそもそも才能がないのではないか。かなり悩みました。本当に彼女の英語力は凄まじいものがありました。一生懸命に勉強している私より全然勉強していない彼女の方が英会話がうまい。もともと彼女は英語に体当たりでした。英語は知らないけれど黒人が大好きで彼氏を作りたいから行き当たりばったりで英語で話しかけていました。エリは自分の英会話を全て彼氏から教わったと言います。ここはこう言えばいい。こういうふうに表現すればいい。彼氏ということもあり親身に丁寧に教えてくれます。エリはだんだん英語を身につけていったのです。エリは大変な黒人好きで彼女が付き合った男性は全て黒人とのことです。以前に付き合っていた黒人の彼氏は警察に捕まりエリも証人として裁判に出たことがありました。もちろんアメリカの法廷ですから全て英語です。実はエリの英会話力に偏りがあり法律関係裁判関係の英単語をよく知っていました。法廷で彼氏が問答されているのをエリが聞き答えしていた経験があり法律関係の単語に詳しかったのです。経験したことはやはり身につくのが早いです。なかなか忘れません。そんな英語の伸びが早い人と遅い人の違いを見ていると私とエリに限りませんでした。大体パターンは同じです。 英語の伸びが遅い人はしっかり勉強をしてから英会話に挑戦しようとしています。今思えば気の長い話です。笑い話になります。経験者でさえ失敗するというのに英会話を経験する前に勉強をしてペラペラになろうとするのはとんでもない話です。私は失敗を恐れ完璧に勉強をしてから英会話に挑戦しようとしていました。だからいつまで経っても英語が話せませんでした。挑戦する前から完璧にしようというのは伸びが遅くなる方法です。英語の伸びが早い人は少し準備ができればいきなり外国人に話しかけます。もちろん英語の勉強が不足している状態ですから失敗します。失敗をしても笑ってごまかすくらいでいい。大抵の場合外国人がここが違うよ、こういう風に言えばいいよと教えてくれます。生きた英語をその場で学べます。恥ずかしい経験をしたからこそ吸収が早くなります。勉強だけでは身につくのが遅いですが、体験すれば吸収は早くなります。エリと私の違いを見てから私は自分の勉強法を根本的にやり直しました。私の人生に衝撃を与えたのです。できるだけ英語の文法も気にせず外国人に話しかけるようになりました。話し相手がいないときには徹底的に音読をして声に出します。ようやく英語が少しずつ話せるようになったのです。失敗を前提にいきなり飛び込んでいく。気楽に人生を生きる30の方法。その6。一つを褒めれば多くの人たちを褒めることになる。いいねという言葉は気楽に生きるための言葉です。いいねという言葉は肯定する言葉だからです。前向きで受け入れる言葉は聞いていても元気になります。とげがなく聞き入れやすくストレスの少ない言葉ですね。私はある日友人から服を褒められました。この服いいね。自分の服を認めてくれたことに嬉しくなりました。友人は服だけを褒めてくれたのですが、実際は同時にたくさんの人を褒めたことになります。服を褒めるということはその服を選んだという私のセンスを褒めたことになります。この服いいねという言葉はこの服を選んだ高弘君のセンスはいいよということです。私という存在を肯定してくれたということです。その服をデザインした人、作った人、売っている人など背景に存在するすべての人たち全員を褒めることになります。一つの褒め言葉は同時にたくさんの人を褒めることになるのです。一人を褒めれば多くの人たちを褒めることになります。褒めた一言は波及して大きな影響力を持つのです。たくさんの人を褒めるために何度も褒め言葉を言う必要はありません。一つのことを褒めれば同時に多くの人を褒めたことになるのです。多くの人を褒めるためにまず一つ褒める。気楽に人生を生きる30の方法。その7。まあいいかと肯定すれば肩の荷が下りる。気楽に生きるための魔法の言葉があります。まあいいかという言葉です。気に入らないところがあるけれど、まあ受け入れましょうということです。気に入らないというのは否定ですが、まあいいかと話しかけた瞬間から肯定に変わります。雨が降っている。傘がある。まあいいか。服が汚れた。洗濯すれば元に戻る。まあいいか。試合で負けた。学べた。まあいいか。まあいいかと口にすると元気が出ます。前向きな言葉です。否定が肯定になり失敗が成功になるからです。あなたの日常生活には気に入らないことがたくさんあるかもしれません。まあいいかという言葉をかけてどんどん前向きに肯定すればいいのです。いいところがきっと見つかります。生活がどんどん気楽になりストレスが減っていきます。悪いと思っているのは自分が大げさに悪く考えているだけです。まあいいかと思えば実際になんとかなるものです。まあいいかと肯定して気楽になる。気楽に人生を生きる30の方法。その8。朝食をしっかり食べるから生活がうまくいく。気楽に生きるためには朝のエネルギー補給が大切です。朝食をしっかりとって元気になるということです。朝ごはんはちょっと多めに食べても構いません。日中に体を動かしますから脂肪に変わることはなく、むしろ一日の活力に変わります。朝ごはんを食べるから元気が出てストレスも少なくなるのです。ダイエットのために朝ごはんを抜く人がいます。そういう人に限って朝から顔が青ざめていて元気がありません。美人になろうとして朝ごはんを抜いてもやつれた顔で台無しです。元気がないから失敗しやすくなり落ち込みやすくなります。気楽な生活ができません。私は朝ごはんをしっかり食べています。単純に元気が出ます。ブドウ糖が脳に行き渡り呼吸され頭が勢いよく回転し始めます。たくさん食べて元気になれば日中は体を動かして仕事に精を出します。その代わり夜の食事は控えめにしています。お腹が少し空いているくらいで寝るのがちょうどいいのです。お腹が空いていれば元気がなくなり、その状態の方が睡眠に入りやすくなります。睡眠中は体を動かしませんから不要な食事を取らない方がダイエットにも効果的なのです。朝食をとって元気になる。気楽に人生を生きる30の方法。その9。おしっこをしたくなったらすぐトイレに行こう。私たちには生理現象というものがあります。気楽に生きるためにはこの生理現象とどう向き合うかも大切です。私が行っている生理現象との向き合い方の一つを紹介します。おしっこをしたくなればすぐお手洗いに向かうという習慣です。ポイントは我慢しないということです。ある程度おしっこが溜まるまで我慢するのではありません。少しでも尿意があればすぐスッキリするためにお手洗いへ向かいます。お手洗いを我慢するのは結構なストレスになります。我慢し続けなければならないからです。手に力を入れて握り拳を作り10分間維持しようとするとかなり疲れます。尿意を我慢するのも握り拳を作り続けているようなものです。短時間なら疲れませんが長時間になるほど疲れも大きくなります。生理現象を我慢するのは力が必要です。そこで無駄なエネルギーを使うのはもったいないのです。小さな我慢とはいえ我慢し続けると大きなストレスになります。早めに解消した方が体の健康だけでなく精神的な面においても健全です。人間の生理現象ですが早めにスッキリした方が気楽になれます。トイレに行きたくなったらすぐ向かうようにしましょう。単純に生理的な我慢から解放されます。我慢せずにトイレに向かい早めにスッキリする。気楽に人生を生きる30の方法。その10。あくび、くしゃみ、おならは健康的な習慣だ。生理現象の代表といえばおしっこです。生理現象は他にもたくさんあります。例えばあくび、くしゃみ、おならです。まだまだ他にもたくさんあります。生理現象というのはどれもかっこ悪いものばかりです。しかしどれも人間が生きるために必要なことですね。しかしかっこつけたがる人に限ってかっこ悪い生理現象を我慢しようとします。あくびを我慢し、くしゃみを我慢し、おならを我慢します。本来あくびは酸素が不足した脳に酸素を供給しようとするための生理現象です。くしゃみは鼻にゴミが詰まった時に吐き出そうとする生理現象です。おならは大腸に発生したガスを吐き出そうとするためにある生理現象です。男女国籍は関係ありません。人間として生きていくために誰にも備わっている体の調整機能です。大切な意味があるからこそ体が勝手にそうしようとしているのです。そうした自然にはできるだけ従うようにしましょう。もちろん学校での授業中や会社での仕事中など控えるべき場所はあります。しかし我慢しすぎるのも体に毒であることを知っておくことです。せめて誰もいない自分の部屋くらいは我慢をするのをやめてみませんか。かっこ悪い生理現象に従う方が本来健康的なのです。かっこ悪いことを受け入れることが気楽に生きるためのコツなのです。あくび、くしゃみ、おならを我慢するのはやめる。気楽に人生を生きる30の方法。その11。かっこ悪いことをした方がかっこいい。かっこよくなりたい人はかっこつけ、かっこ悪いことをしていると異性にモテないと思います。しかし世の中は逆なのです。かっこつけているとかっこ悪くなります。かっこ悪いことをしているとかっこよくなります。これはどういうことでしょうか。例えば知らないことをかっこつけて知ったかぶりをするということです。知らないというのはかっこ悪いからかっこつけて知ったかぶりをします。しかしそういう人に限って後から大恥をかいてしまいます。知らないことを人に聞くことはかっこ悪いことかもしれませんが、知ることで失敗がなくなりかっこよくなります。かっこ悪いことをした方が後からかっこよくなります。異性にモテるのはかっこ悪いことをしている人です。 自分ができないこと、わからないことに飛び込んで問題解決していく姿に惚れます。ほとんどの人が勘違いをしています。かっこよくなるためにかっこつけています。本当はかっこ悪いことをしている人の方がかっこいいのです。例えば自分の成功談より失敗談を話す方が絶対に人から好感を持たれます。失敗談には笑いがあり、温かさがあり、人間味があります。そういう話をする人に人が集まり、どんどんモテていきます。しかしかっこつけて成功談ばかり話していると、完璧ゆえに人間味がなくなり、人がどんどん避けてしまうのです。かっこよくなるためにかっこ悪いことをする。気楽に人生を生きる30の方法。その12、締め切りをなくすと気楽になれる。勉強でも仕事でも締め切りをつけることは重要です。時間があった時にしようと思っていると、いつまで経っても行動しないのが人間です。具体性に欠けるため行動に移しにくくなるからです。しかし締め切りがあると活力と緊張感が溢れます。締め切りというラインが引かれることで具体的になるからです。計画を立てよう、頑張るぞとやる気が出ます。効果的で私もおすすめですが、これも使いようです。締め切りの効果には副作用があります。時間に気を取られるため楽しさや面白さを味わいにくくなることです。明日の12時までにこの勉強を片付けようという締め切りの効果は計画も立てやすくなり、やる気も出ます。しかし忙しくなるがゆえに勉強の楽しさを忘れがちになります。時間と速さを優先させて、せっかくの楽しさを失ってしまう場合もあります。時々あえて締め切りをなくすのも大切です。私は基本的に締め切りをつけて仕事や勉強をするタイプです。しかし基本的な姿勢であって、たまにはサボります。疲れる時もあります。そんな時にはわざと締め切りをなくしてしまい、自分のペースで進めていくようにしています。もちろんペースは落ちてしまいますが、本来の仕事の楽しさ、勉強の面白さを取り戻せます。本質を味わうためには時間を気にせずのんびりしたい時もあります。生活の中にオンとオフを作り、たまには締め切りのない生き方をしてみませんか。その方が気楽だからです。締め切りをなくす。気楽に人生を生きる30の方法。その13、気楽に生きる人は素直に甘えるのが上手。大変だ、一人じゃできない、誰か手伝ってほしい。そう思っても何もしていないのではありませんか。素直に声に出して言いましょう。誰かに甘えてみるのです。思っているだけではあなたがどう感じているのか他の人には分かりません。誰かに手伝ってほしいと思った時には素直に一人だと大変、手伝ってほしいとお願いしてみます。子供のように駄々をこねてみるのもたまにはいいでしょう。一人で全てをやろうとするとストレスもかなり大きくなります。無理にカッコつけず甘え上手な弱たり上手になるのです。きっと誰かが手伝ってくれますよ。素直に甘えてみる。気楽に人生を生きる30の方法。その14、人生なんとかなるもの。ある公的機関が調査した長生きしている人の考え方の結果を見たことがあります。結果は様々でしたが、考え方に興味を惹かれました。長生きをしている人には楽観主義者が多く、短命の人には悲観主義者が多いとのことです。楽観主義者は事件が起こってもなんとかなるだろうと楽観的に考えます。一見すると将来に対して真剣さが足りないように思えます。楽観主義者を横で見ている悲観主義者は慌てます。何を言っているんだ、将来が大変だぞ、なんとかしなければ。悪い方向に傾いていることに気づいて慌てて対策を立てます。なんとかしようとする姿は将来に対して真剣さが伺えます。一見すると悲観主義者の方が将来を真剣に考えているので長生きできるように思えますよね。しかし現実はなんと適当に考えている楽観主義者の方が長生きできています。気楽に考えていた方が気長に生きることができます。大変な事態が起こってもうダメだと思っても楽観的に考えていればなんとかなるものです。事実、長生きしているのです。確かに私の人生を振り返れば大きな事件と思ってもなんとかなっています。二十歳の時、結婚まで真剣に考えていた女性に振られたことがあります。人生は終わった、もう生きていけないとひどく落ち込んだことがありましたが、今は実際は生きていますし元気です。大学受験に失敗して浪人したこともあります。私の人生はもう真っ暗だと思っていましたが、なんとかなっています。学生時代泥棒に入られ金品を盗まれたこともあります。盗まれたものは戻ってきませんでしたが、なんとかなっています。27歳の時、全く台湾語がわからない状態で一人で台湾に旅行したことがあります。どうやってコミュニケーションをすればいいのかとヒヤヒヤしました。身振り手振りのジェスチャーでなんとか乗り切れました。私たちは大げさに考えすぎているのです。私の人生がそうであるように大きな事件や困難があってもなんとかなります。おかしな話ですが、大げさに考えている方が損をするということです。寿命が短くなり大変だと思っても大変ではないからです。気苦労ばかりが増えます。気楽に考えていいのです。思っていること大変ではなく、なんとかなるものなのです。なんとかなると楽観的に考える。気楽に人生を生きる30の方法。その15、気楽に生きるとはダラダラした生活のことではない。時々気楽に生きるイコールダラダラ生きると思っている人がいます。気楽に生きることはダラダラ生きることではありません。ダラダラなめくじのように生きるのは気楽ではなく怠けです。怠けていることを気楽と考えるのはよくありません。やることがないという人も怠けです。やることは自分で作っていくものです。積極的にワクワクする予定を先に立ててしまえばいいのです。本来気楽というのは精神的な余裕のことです。時間に余裕を持って難しく考えず淡々と仕事をする人のことです。気楽に生きる人でもしっかりした予定があります。次はこれをしようという目的がありキリキリ行動できます。やることがなくてもダラダラすることはありません。あくまでも先に予定があり精神的な余裕を持って仕事を進めていく人のことなのです。気楽と怠けを勘違いしないようにする。気楽に人生を生きる30の方法。その16、先に予定を立ててしまう。予定があるから行動できる。朝は誰でももう少し寝ていたいと思います。朝はダラダラした時間が長いものです。ダラダラしてしまうのは性格に問題があると思ってしまいますよね。しかし実はダラダラしているのはその人の性格が原因ではありません。予定を先に作っていないため暇になりダラダラしてしまうのです。行動できない人に共通するのは予定を立てていないということです。やることがないから行動することもありません。朝からなんとなくダラダラ過ごして気づけば夕方になっています。怠けをやめるためには先に予定を作ればいい。できるだけワクワクする予定を立てましょう。朝食を食べにレストランへ行く、犬の散歩に出かける、ショッピングに出かける、映画を見に行く、友人と遊びに行く。朝にワクワクする予定があると行動しやすくなります。先に予定があると具体的に想像できます。エンジンがかかり体が動き始めます。朝の怠けがなくなるのです。あなたが持っている手帳に先に予定を立ててしまいましょう。明日、明後日、しあさってにワクワクする予定を先に入れておけば怠けがなくなります。ダラダラしないために先に予定を入れてしまう。気楽に人生を生きる30の方法。その17、午後からの仕事に集中できないのは昼寝をしていないから。午前中は仕事に集中できるのに午後から仕事がはかどらなくなる人がいます。私は同じ経験があるので原因がわかります。昼寝をしていないのです。午前に仕事をした後昼寝をして疲れを取っていないため午後からの仕事に集中できなくなります。その上、職場のため眠気まで遅いという二重の苦しみです。仕事に集中できるはずがありません。気楽に生きるために昼寝の習慣を作りましょう。昼寝の習慣は怠け者の習慣ではありません。しっかり仕事をするために欠かせないプラスの習慣です。昼寝をすることを怠けと考える人が時々います。昼寝をしないで仕事をする方がかっこいいと勘違いしています。しかし実際に昼寝を抜くと疲れが溜まり続け午後からの仕事に集中できなくなりかっこ悪くなります。昼寝をした方が疲れが取れて午後からの仕事にも集中できるようになりかっこよくなります。午前の疲れを取るには昼寝が必要です。 ほんの15分で構いません。目をつぶり、ちょっとだけ昼寝をすれば頭がすっきりして、午後からも仕事に集中して打ち込めるようになるでしょう。本当は昼寝をした方が仕事の効率が良くなるのです。昼寝をして休憩するからこそ精神的に余裕を作ることができ、気楽になれるのです。昼寝をして、午後からの仕事も集中できるようになる。気楽に人生を生きる30の方法。その18。敵を作らず、味方を増やす生き方をしよう。謙虚な態度と旺盛な態度では、かかるストレスに大きな違いがあります。謙虚は敵を作らず、味方を増やす生き方です。周りの人に腰を低くして接するので、人間関係が良くなります。助けてあげたいなと思われ、多くの人の協力を得ることができます。笑顔が増えて、人相も良くなります。結果として、気が楽になれるのです。旺盛は敵を作り、味方を減らす生き方です。周りの人に偉そうに接しているので、たくさんの敵を作り、人間関係が悪くなります。助けてもらえず、人から嫌われ、人の協力が得られなくなります。いつも、眉間にシワが寄っているので、人相も悪くなり、さらに人から避けられます。気が休まる暇がありません。謙虚であるということは、気楽に生きるためのヒントです。人のためになり、自分のためにもなります。敵を作らず、味方を増やす生き方をすれば、気持ちも楽になれるのです。周りの人に腰を低くして接する。気楽に人生を生きる30の方法。その19。ダメでもともと考えれば気楽になれる。新たな挑戦をするときに失敗したらどうしようという不安があります。成功しなければならないという前提があるから不安になるのです。成功して当然と考えているから、もし失敗したらどうしようと悩んでしまいます。もっと気楽に考える方法はないのでしょうか。ダメでもともとと考えるのです。初めから成功を前提に考えるのではなく、失敗を前提に考えてしまえばいい。失敗して当然、もし成功すれば儲けもと気楽に考えます。すると今まで足がすくんで行動できなかったことが行動しやすくなります。好きな人に告白するときにはあまり難しく真剣に考えすぎないことです。 100% 絶対に OK してもらわないとと意気込んで考えているといつまでも行動できません。それだけもし断られたらどうしようという不安と恐怖も大きくなり行動できなくなるからです。地球には何十億もの人がいます。その人に断られてもまだまだ他にも素敵な異性はたくさんいます。気楽に考えた方がいい。まあ振られるだろうな。でももしかしたら OK してくれるかもしれない。とりあえず告白してみよう。気楽に考えている方が不安と恐怖が少なくなり行動力が出てきます。難しく真剣に考えすぎても行動できません。できなくて当然、できれば儲けものと考えればいいのです。ダメでもともとと考えて行動する。気楽に人生を生きる30の方法。その20。大切にしているものがダメになったら、もっと素晴らしいものを見つければいい。コーヒーがこぼれてお気に入りの洋服が汚れた時にはショックを受けます。せっかく大切にしていたのに目立つシミができると泣きそうになります。こんな時、もっと気楽に考える方法があります。また新しいのを買えばいい。次はもっと素敵な服を買えばいい。服が汚れてショックを受けるのは世界で一番素晴らしい服だと思っているからです。その服に執着心があるのも世界で一番素晴らしい服だと思っているからです。ということはもっといい服を見つければいいのです。もっと素晴らしいものを見つけることができれば、今まで一番だと思い込んでいたものを手放せます。大切にしているものが台無しになったら、もっといいものを見つければいい。ショックから解放されます。世界に一つしかない服でも、もっと素晴らしい服は他にもあることでしょう。服が汚れて取り返しがつかなくなれば、もっといい服を見つけてやろうという意気込みに転換します。服が汚れた出来事をもっと素晴らしい洋服を見つけるきっかけに変えるのです。あなたはどんどん素敵に輝きます。服だけに限りません。大切にしている車、大切にしている靴、大切にしている時計、大切にしているものが台無しになる辛いことがあっても、そのきっかけでもっといいものを見つけるチャンスに変えましょう。お気に入りが台無しになったことを新しいものを受け入れるチャンスにするのです。もっといいものを見つけてショックから解放される。気楽に人生を生きる30の方法。その21。哲学のある人は一人の時間が多い。一人になるから哲学ができる。もし人間関係に疲れたら一人になるようにします。一人の時間は気楽になれる時間です。しかし気楽になれる時間と同時に哲学を作り組み立てる時間です。一人になる時間を少しでも多く作りましょう。人間関係から孤立すると考えるのではありません。自分と向き合う時間を作ると考えます。自分の正直な気持ち、本当にやりたいこと、将来の夢、今の自分の状態、状況、自分というテーマについて自分と話し合います。友人とする雑談よりはるかにレベルが高く重要な話です。友人と話す前にまず自分と話をしておかないといけません。自分と話をして考え方や生き方に筋を通しておかないと友人と話す時も流されてばかりになります。そんな一人の時間を持っている人で哲学のない人はいません。この人はしっかりしているな、自分の考えを持っているなという人の行動を見ると、一人で行動する時間が多いです。一人になる時間を作り自分と向き合っているから哲学ができています。そういう人の話は奥行きがあります。他人の話に流されているわけでもなく、流行に流された内容でもありません。まさに自分の意見なのです。自分と向き合う時間を作る。気楽に人生を生きる30の方法。その22。酸性とアルカリ性が混ざり合うと中性になる。恋愛のお付き合いには次の2種類があると言われます。1。自分とそっくりな人と付き合う。2。自分と正反対の人と付き合う。自分とそっくりな人と結ばれやすいというのは、理由はすぐわかることでしょう。話や趣味があるので仲が良くなります。仲良くなりやすければ恋愛にも発展しやすいということです。誰でもすぐ理解できますね。しかし理解が難しいのは2です。自分と正反対の人同士がなぜ結ばれるのか理解できるでしょうか。実は私が今付き合っている女性は2の自分とは正反対の人です。私はスピード重視ですが彼女はスロー重視です。私は質より速さを重視ですが彼女は速さより質を重視します。話の内容もかなり食い違うことがあります。趣味も全然合いません。意見が対立したり揉めたりすることはよくあります。しかしそれでもすでに4年以上関係が続いています。よく分からないなと我ながら驚きます。私は以前自分とは正反対の人と付き合う理由が理解できませんでした。しかし実際に今自分が正反対の人と付き合うという状態になり、その理由がようやく分かるようになりました。正反対だからちょうどあるのです。私がスピード重視しすぎるところを彼女のスロー重視のおかげでちょうど普通になっています。私だけだと早すぎるし彼女だけだと遅すぎます。しかし2人が一緒になるとちょうどいい具合になるのです。私は約束の時間より早く到着しますが彼女はよく遅刻をしてやってきます。それでよく喧嘩をします。しかしまあいいかと最後は落ち着きます。酸性とアルカリ性を混ぜればちょうど中性になります。その状態です。酸性部分とアルカリ性部分をお互いに中和し合っているからこそ結ばれるのです。正反対のはずですが一緒にいると気楽です。中和しているのでしょう。私は昔占い師に人生を見てもらった時、あなたは火が強すぎると言われました。火が強いから水や緑を求めなさいと言われたことがあり、何のことかよくわかりませんでした。しかしだんだんその言葉の意味がわかるようになってきました。自分と同じ人と付き合っていると自分と一緒ですから、もちろん結ばれやすくなります。しかし同じ性質であるために少々蒸しやすく感じます。火に油を注ぐような感じです。さらに火は大きくなりますが、大きくなりすぎても火事になります。しかし2はそもそも自分とは正反対の人ですから学ぶことがたくさんあります。お湯に氷を入れればちょうどいい温度になる感じです。一緒に的確になれる人は自分とは正反対だからです。話が合わないからこそたくさんの学びや発見があります。私が熱くなりすぎているところを彼女がうまい具合に冷やしてくれている気がします。正反対の人を求める。 気楽に人生を生きる30の方法。その23、みんなと違っていても大丈夫。私たちはみんなと同じようになろうとします。特に小学生や中学生の頃はみんなと同じになろうとする気持ちが大きくなる時期です。仲間外れにされると寂しく感じるからです。みんなと同じ方が仲間意識が働き安心するからです。みんなと同じような発言、行動、考え方をしようとします。みんなと同じだと仲間同士という感じがして喧嘩が減るような感じがします。しかし本当は逆なのです。みんなが同じになってしまう方がむしろ喧嘩や問題が増えます。例えばあなたが A さんという異性を好きになったとします。みんなが同じなら他の人たちもみんな A さんを好きになります。A さんの愛をみんなで奪い合うことになり喧嘩が増えることでしょう。みんなが同じになれば地球上に存在する職業も一種類になります。例えばこの世にウェイターという職業のみになってしまったとします。するとお米や野菜を作る人がいなくなります。運搬する人がいなくなります。食事を作る人がいなくなります。ほら問題ですよね。こればかりではありません。医者がいなくなれば病気を治すことができなくなり、みんなが苦しみ始めます。警察官がいなくなれば安全を守ってくれる人がいなくなります。建築家がいなくなれば家を建てることができなくなります。みんなが同じになってしまうと実は問題が増えるのです。みんなと同じになろうとするのはナンセンスです。みんなと同じになってもいいことはありません。喧嘩や問題が増えるばかりです。この世は確かような人たちがいて全体としてうまく調和が取れています。あなたの違いもその全体が調和するために必要な違いです。それこそ神から授かったあなたの才能です。みんなと同じになろうとするとせっかくあなただけにある違いが失われます。同じになる必要などないのです。みんなと違うと感じたら喜びましょう。むしろ自分だけの違いをどんどん伸ばしていくのです。その違いを求め喜んでくれる人がいます。私たちは人それぞれみんな違っていて当たり前です。10人いれば10通りの違いがあります。医者になりたいと思う人もいれば美容師になりたいと思う人もいます。農家を営みたいと思う人もいれば漁業で働きたいと思う人もいます。A さんを好きになる人もいれば B さんを好きになる人もいて C さんや D さんを好む人もいます。そんなたくさんの違いがあるからこそ全体として平和になり安定し調和が取れているのです。みんなと違うことを喜ぶ。気楽に人生を生きる30の方法。その24。戦争が起こる理由はバラバラだからではない。一つに統一させようとしているから。世界が一つになれば戦争はなくなるのに。私は昔戦争が起こる理由は世界がバラバラだからだと思っていました。世界が一種類の国、一種類の人種、一種類の言葉だけになればきっと平和になるだろうと思っていました。戦争が起こる理由は世界にたくさんの国があり多くの違いがあるからだと思っていました。しかし自分が大人になるにつれて間違いであったことに気づきます。そう思っている考えこそ戦争を引き起こしている理由だったのだと気づいたとき、自分を恥じて考えを改めました。戦争が起こる理由はバラバラだからではありません。みんなが一つになろうとする働きがあるから逆に戦争が起こります。みんなが一つになろうとするとどんなことになるでしょうか。私の考えが正しい。あなたの考えは間違っている。私の言う通りにしなさい。自分の考えや理想を相手に押し付けようとします。強制的に考え方を統一させようとする。その結果反発と対立が生まれます。その押し付け合いが戦争です。本当は世界が一つになろうとしない方が平和になります。一つになろうとするのではなく、お互いの違いを認め合うことこそ平和に必要なことです。そもそも私たちには生まれつきの対応のない違いがあります。鳥、魚、犬、猫。人間といえども、黒人、白人、黄色人種などの違いがあります。身長、体重、性格などの違いもあるでしょう。対応のない違いを対応とするのは無理があります。一つになろうとするのではなく、お互いに違いがある。その違い同士を組み合わせて助け合おうではないかと考えるのです。違いはそのままにしておく。組み合わせることで対話にします。違いを認め、協力し合おうとするとき、ようやく本当の意味で一つになれます。この世はジグソーパズルです。違いのあるピースがあるからこそ、お互いに組み合い、互換し合います。バラバラのピースを組み合わせていくと素晴らしい絵になるのです。お互いの違いを認め合う。気楽に人生を生きる30の方法。その25。正直な気楽に生きるコツ。些細な時に私たちは軽く嘘をつくことがあります。ちょっとカッコつけたり話を流そうとしたりする時です。小さな嘘の方が話をごまかすことができ気楽だと思われます。しかし嘘をついているとだんだん問題が増え気楽ではなくなります。例えばすごいと思われたいから毎日新聞を読んでいるという嘘をついてしまったとします。しかし友人から経済に詳しいんだと褒められます。友人から褒められ今更嘘とは言いづらくなり、まあある程度はねとまた嘘をついてしまいます。しかしそのうち友人から政治経済に疎いから教えてほしいと言われた時に言い返せなくなります。嘘はバレた時の方が恥ずかしいです。恥をかくばかりでなく友人からの信用も失います。正直になることこそ気楽に生きるコツです。新聞を読んでいなければ正直に読んでいないと言った方がいい。見栄を張るから後からバレて恥ずかしい思いをします。人からは教養のために読んだ方がいい、だから話が合わないんだねなど小言を言われることでしょう。しかし長期で見て正直になった方が気楽になります。自分がわからないという前提ですから教えてよと言いやすくなります。その方が気楽です。ちなみに私はアメリカに約4年間留学した経験があります。この話をすると英語は流暢ですかと聞かれるのですが、全然ダメですと正直に答えるようにしています。留学したのは本当の話ですが、日本人と行動していたので英語があまり上達しませんでした。初めに正直な発言をした方が初めは恥ずかしいですが気楽になります。翻訳や通訳をお願いされるという煩わしさからも解放されるのです。正直に発言する。気楽に人生を生きる30の方法。その26。失敗しても笑ってごまかせばいい。失敗しても大丈夫です。笑ってごまかせばいいのです。笑っている時点で成功です。楽しくなっているのですから、笑った時に自分が明るくなり見ている人の心も明るくさせます。失敗した時に落ち込んでしまうから失敗になるのです。失敗をどう受け止めるのかは自分の心の問題です。失敗しても楽しそうに笑っている人は失敗しているようには見えません。新しい発見があったのかなと思います。落ち込んでしまえば成功していても失敗になります。試合に勝っても落ち込んでいれば納得できない試合内容だったのかなと感じます。笑ってさえいれば失敗しても成功になります。前向きに受け止めていれば失敗がなくなるのです。失敗したら笑ってごまかす。気楽に人生を生きる30の方法。その27。つまらない仕事を知恵と工夫で面白くないよう。仕事が面白くないと思った時、問題は仕事の内容にあると思います。単調な仕事でつまらない。簡単な仕事でやる気が出ない。この仕事をしてもスキルアップにならない。味気なく面白くないと不満を言ってしまいます。しかし本当は仕事に問題があるのではなく、仕事を面白くさせていない自分に問題があります。仕事はさせられるものではありません。自分から仕事をするものです。仕事が面白くないと愚痴を言うなら、知恵と工夫で仕事が面白くなるように変えてしまえばいい。仕事を面白くするような工夫はいくらでもあります。単調な仕事で面白くないというなら、どのくらいの速さで仕事を片付けられるかゲームにすればいい。たくさんの仕事ができる技術が身につけば、さらにやりがいのある仕事を与えられるでしょう。簡単な仕事でやる気が出ないというなら、難しい仕事はいくらでもあります。自分で難しい仕事を取ってきて成長のために挑戦すればいい。足りない技術は本を買って勉強したり人から教えてもらったりできます。スキルアップができないなら他人のお手伝いをして仕事の幅を広げればいい。人助けにもなり自分のスキルアップにもなります。仕事に不満を持って転職しても転職先でまた愚痴を言うでしょう。仕事に対する考え方が変わらなければ仕事が変わっても状況は同じになるからです。仕事が面白くないと思った時、あなたが仕事を面白くされるのです。そのための知恵や工夫を考えます。それも成長になり勉強になります。つまらない仕事が面白くなるように工夫する。 気楽に人生を生きる30の方法。その28。気楽になるコツは捨てること。捨てれば捨てるほど気楽になれます。気楽になるコツは捨てることです。物語、掃除の時間がなければ自分の時間が増え、人生が豊かになります。持つことで豊かになるのはまだ貧乏意識から抜けきれていない証拠です。あなたがこれは大切だと思っていることでも捨ててしまえば大したことがないと気づきます。本当に大切なものは捨てた後に気づきます。捨ててみないとその価値はわかりません。手元から消え、なくなってから生活に支障が出てき始めて、ようやくそれは大切なものだったとわかります。それから買い直してもいいのです。心が本当に豊かならいらないものはどんどんと捨てることができます。物を減らし、整理整頓の時間や掃除の時間を減らします。捨てた瞬間からもう整理整頓の考える必要がなくなります。必要ない人間関係を断てば不要な電話や飲み会がなくなります。時間とお金の節約になります。増えた時間を読書に当てたり、スポーツを楽しむ時間に当てたりします。部屋がすっきりするばかりか、人間関係もすっきりします。捨てることで読書をする時間が増えれば知識の向上になります。スポーツで汗をかけば健康になります。人間関係がすっきりすれば悩みも減ります。捨てることで読書の時間、健康をすっきりした人間関係が手に入るのです。捨てる習慣とは生活がシンプルになるばかりか、人生が豊かになる習慣です。捨てて元気になる。気楽に人生を生きる30の方法。その29。捨てるという行為が心の新陳代謝になる。捨てることは大切に気づくための習慣です。一度自分から手放すことで自分にとって本当に必要なものかどうかがよくわかります。本当に大切ならなくなったとき本当に困ります。子供が成長して親元を離れたとき初めて親のありがたみがわかることと同じです。自分のそばにあると距離が近すぎて本当に大切かどうかわかりません。手放してみる。距離を置く。捨ててみる。こうした行為は大切なことに気づくための具体的な方法です。捨てることは人生で大切なことに気づくためのきっかけです。当然ある日捨ててしまいすぎることがあります。なくて困ったとき自分にとって本当に必要だったと痛切に感じます。本の内容をよく理解したため捨てた後もう一度読みたくなることがあります。そういうときにその本の価値に気づきます。捨ててしまった後に本当に大切なことに気づき買い直した経験は何度もあります。しかしそれで十分に間に合います。お金が無駄と思いますが、自分の価値観をはっきりさせるためにお金を払っていると考えればいい。買い直す必要があるものに出会えただけでも感謝です。私は高校卒業後親元を離れて暮らした経験があります。親から離れて暮らしたときどれだけ親が大切であるかに気づきました。その気づきが親の理解を深め親子関係の改善のきっかけになります。いないと困るという人物は頭で考えただけではわかりません。実際に本当に自分が困る体験をすればよくわかります。物、友人、親などたくさん捨てて気づきます。気づいて買い直したり仲直りしたりします。すると自分が内側からどんどん変わります。本当の価値というものに気づき生まれ変わる感じです。物なら捨てる前より大切に扱うようになります。人なら喧嘩をする前より仲が良くなります。大切な人や物に出会うまでどんどん捨てていきましょう。頭で考えることではありません。実際に自分が困る体験をして体得することです。本当に価値のあるものだけに限定すれば部屋のものは驚くほど少なくなります。人間関係がシンプルになり気楽になります。捨てるという行為は自分にとって不要なものを取り除き本当に大切なことに気づくための心の新陳代謝です。どんどん捨ててしまいます。捨てすぎれば買い直せばいい。最後に残るものは自分にとって本当に貴重な宝物ばかりになります。捨てた後なくて困り生活に支障が出てくるようなそんな貴重なものに出会うためにどんどん捨てていくのです。大切なものに気づくために捨ててしまう。気楽に人生を生きる30の方法。その30。おかげさまでと感謝すれば人間関係は必ず良くなる。おかげさまでという言葉を会話の中に盛り込むと人間関係が良くなります。相手を立てて感謝し尊敬する言葉だからです。思っているだけでは効果はありません。実際に口にすることで現実になります。声に出すという行動をして現実的になります。声を出すと吐きが出ます。言葉には変える力があります。おかげさまで助かっています。おかげさまでありがとうございます。あなたが口にすることで相手の大切さに気づけます。口にしながら本当に助けてもらっているありがたさを思い出すようにしましょう。おかげでどれだけ助かっているかということに気づくために日頃から口にする習慣を作りましょう。おかげさまでを口癖にする。気楽に人生を生きる30の方法。まとめ。その1。間違ってもいいと考える。その2。失敗したときはいい経験ができたなと声に出す。その3。その時の状態、状況を生かす。その4。他人に向ける言葉は明るい言葉にする。その5。失敗を前提にいきなり飛び込んでいく。その6。多くの人を褒めるためにまず一つ褒める。その7。まあいいかと肯定して気楽になる。その8。朝食をとって元気になる。その9。我慢せずにトイレに向かい早めにすっきりする。その10。あくび、くしゃみ、おならを我慢するのはやめる。その11。かっこよくなるためにかっこ悪いことをする。その12。締め切りをなくす。その13。素直に甘えてみる。その14。なんとかなると楽観的に考える。その15。気楽と怠けを勘違いしないようにする。その16。だらだらしないために先に予定を入れてしまう。その17。昼寝をして午後からの仕事も集中できるようになる。その18。周りの人に腰を低くして接する。その19。ダメでもともとと考えて行動する。その20。もっといいものを見つけてショックから解放される。その21。自分と向き合う時間を作る。その22。正反対の人を求める。その23。みんなと違うことを喜ぶ。その24。お互いの違いを認め合う。その25。正直に発言する。その26。失敗したら笑ってごまかす。その27。つまらない仕事が面白くなるように工夫する。その28。捨てて元気になる。その29。大切なものに気づくために捨ててしまう。その30。おかげさまでを口癖にする。